ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティパータウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
パーナーティパータウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディナーダナーヴェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディナーダナーヴェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパナタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
ドサドサド
サド
サド。はい、じゃあ般若心経いきましょう。マカハンニャハラミタシンギョカンジンザイサツンギョジンハンニャハラタジショサイクヤクシャニシシキフククフイシキシキソクゼクソクゼシキンジュソンギョ四季薬部ゼシャリシゼショホクソショフメスフクフジョフゾキムジュ行式無限に微絶心に式所古未即法無限界シム意識界無明薬無無明人内し老死薬無老死滅度無知薬無徳意無徳公母大沙汰般若羅弥陀仏般若波羅蜜多胡阿耨多羅三藐三菩提智般若波羅蜜多大人修善大名中 主上と皆ともに仏道上善ことを1時間ちょっと話しますので、もうゆっかり ゆったりとね座ってくださいね。はい、はい、よろしいですかね。はい、ですね、今日が2月19日ですよね。ね、はいはい。で、ですね、この間ね、火曜日に、涅槃会接心というのを終えて、で火曜日の日に最終日に涅槃会法要というのをやりました。まあ、本来だったら2月15日にやんなきゃいけないんだけど、まあ、ちょっと1日早く終わっちゃったんで、接心の最終日にやって、で、その時にね、この、有教行っていうね、仏師初涅槃略説教会教ね、っていうものをみんなで読むんですよ。でそれで、これはね、もう毎年やることなのね、涅槃会でこれを読むっていうのがね。なんで、全く同じ状況ですよね。2月の15日前後、15日が14日ぐらいにね、涅槃会接心の最終日、ね、涅槃会接心の5日間たっぷりと座った後ですね。で、なので、要するに毎年同じことをすると、 その変化っていうのが非常にくっきりと分かる。つまり自分がお経をどう読むかっていうところですね。どう読むかって、どう お経が浮かび上がってくるかっていう、ところですね。だから浮かび上がらないものは浮かび上がらないんですよ。本当にね、お経って、まあ、何でもそうだと思うけども、まあ、こうやって読んでいってガンガン入ってくるわけですよね。まあ、全く同じ文章なんですよ。全く同じ文章なわけね。全く同じ文章なんだけども、今日読むのと1年前読むのとでは全然違う、ね、だから文章は同じなんだし、その解釈ってそんな揺れるはずないだろうってね、思うかもしれないんですけども、まあ そんなことないですよね。だから何回も何回も読み返せるわけですよ、ね、もうそんなに新しい本を読むよりか、古い本を何回も何回も繰り返す方が、だってそれ繰り返しじゃないんだから。繰り返しじゃなくて全く新しく読めちゃうんだったら、それ楽じゃないですかね。もう一冊本持ってて、ね、随文記とかダモパだと一冊本も持ってて、それを繰り返し繰り返し読んで、だけど毎回毎回新しい買ったら、たった一冊の本でめちゃくちゃ経済的ですよね。経済的でも変だけども、なんか私もね、まあ、もちろん若い時は新刊とかもう焦った方だけども、漁った方だけども、まあ、今はそんなで、ね、仏教に関して、ね、新しい素晴らしい本がバンバン出るっていう時代でもないんで、古いね、原点をこれからちゃんと読んでいきたいな。で、そしてそれを皆さんとシェアしていきたいなと思っています。ね、一般もね、なかなかそれができてこなかったんで、まあ一般は独自のなんか、なんていうかな、理論というか、それを作り上げるのにね、忙しくてね。これからね、もうその我々の理論に基づいて、随文記とかね、ダンマパダとかスッタニパーラとか、あのあたりをどう読めてくるのかっていう、ね、話がこれからどんどん出てくるかなと思います、ね、でそれでね、今日はね、この、物質発略有形行の、最後のところですね。最後のところがまたなんていうかな、今回全く違って読めたんですよ。えってぐらいにね。でそれが今日のちょっとメインのテーマとして したいと思いますね。これまた有形行そのものは長いんだけれども、この部分はまたGoogle ドキュメントかなんかに上げておきます。まあ有形行そのものは原文どっかにあるかなと思いますけどね。まあまあいいや、これはね。はい、まあ、これ非常に有名なお経で、まあ、特にね、曹洞宗の場合だと、これが、亡くなった人がね、まだお通夜とかお葬式とか何も始まる前に、死に化粧ぐらいはするか、しますね。はいはい。亡くなったら体をね、丁寧に洗って。そしていわゆるの白い、ね、ものを着せたりいろいろしますよね、うん、でそれで落ち着いて、で、そこへお坊さんが来て、で、この有形行を読むんですよ。曹洞宗の場合はね。で他の宗派はそれぞれ別のお経を読んで、まあ、私の母の場合はね、私の日蓮宗の、ね、友人が来てくれて、お坊さんがね、二宗さんが、でそれで法華経の何だったかな、如来寿流本か何かを読んでくれた、ね、非常に染みますよね。もちろんね、当たり前ですけどね大事な家族が亡くなって、でもう家族が今布団の上にね横たわっている。でそこで読むんで、はい、じゃあこれはまあ後でやりましょう。こ 本当に なんていうかな 無理無理そうやって読もうっていう話でもないんですよ。そう読めちゃうのね。ってことを逆に言うと、去年までは読めなかったんですよ。そうは、ね、だから今更その言葉が難しいとかそういうことないわけですよ。言葉の意味とか解釈とかそれも全部もう分かってるわけで、分かった上で毎年毎年、繰り返し読んでるわけね。なんだけども去年までは、読めなかった、あるいは言葉としては分かってるんだけどもその言葉を文字通りの意味に受け止めることができなかった、ね、だけども今年ももちろん同じ言葉が出てくるわけですよ。最初から言っちゃうと歓喜って言葉ですよね。喜びっていうね、言葉が出てくるんだけども、だからもちろん喜びって言葉が出てきて、ああこれは喜びなのねって、もちろん分かる、語学的にはもちろん分かるわけですよ当然ね。だけどもじゃあその喜びの意味、ね、意味ももちろん分かるわけですよ。だけどもっと深い意味が去年までは分かんなくて、今年になると、ああ本当にそうなんだなってね、いうことが分かった。でそこをね皆さんとシェアしていきたいなと思います、ね、それで14日があって15日ですよね。15日に涅槃会で、私は何もやんなかったんだけどね、水曜日結構ねいろんな大きな出来事が立て続けにあって、わさすがに15日はすごいなとね思ったんですけどね。はい、そんなのかな。はい、でね、先週のね話をちょっとまとめておきますね。っていうのは先週からの流れによるので、ね、先週ね、正言像随文記の5の18をやりましたね、非常に有名な章で、ね、さっさと修行しなきゃダメだよ、ね、婚姻は待たないよってね、いつものね話なんですけれども、でその中に「明獣」ってね「命が終わる」って書きますけども「明獣」っていう言葉が出てきて、ね、明獣の時に後悔しないようにするのがポイントだってね、言って、でそこで、道元禅師およびお釈迦様と世間っていうのがやっぱずれてきてしまう最大の原因だってことをねお話ししました。つまり今まだまだまだ若くて、ね、この先よっぽど、ね、事故とか、なんか急に、ね、重たい病気にならない限りは、多分、この先何十年ぐらいは生きるだろうってね見通しで、生きている、ね、でその時にいろんなことをやるわけですよ。目の前にいろんなことをやるし、いろんなことをやりたいわけですよね。でそれに対して土下座はもうさっさと、ね、道を諦めろっていうね、要するに座禅をしてしっかりと仏教の勉強した方がいいんじゃないのってね。でせっかく自分が中国から持ってきた、真理を今こうやって、道場で、みんなが学べるようにな環境をセッティングしたんだから、でここへ来て、学べるよってね言うんだけども、なかなかみんながいろいろ言い訳をして来ないっていう状況の中で、いや大丈夫かってね、でそんなことしてたら結局明獣の日が来ちゃうぞっていうねいうことで、明獣の日が来た時に、ちょっと後悔してもちょっと遅いんじゃないのっていうねいう話でした。 でこの話がね、ほとんど意味を持たないんですよ、世間では。でなぜ意味持たないかというと、明獣の日に今言った後悔しない、あ、後悔するか、後悔する、ね、だけどじゃあどうやったら後悔しないで済むの、ね、明獣の日に何かいいことはあるのってね、あるいは明獣の日をどうにかできるのっていう、そういう話じゃないですか、ね、だから今までどうしても明獣の日なんてどうにかできるわけないだろうっていうのが前提なわけですよ。だからそうすると明獣の日のことなんて、まあもう一応ちょっと考えない、いや明獣の日が来ることは分かってるよ、そんなことは分かってるよ、だけどまあそんなこと考えたでしょうがないから、まあそれを、手をつかずに、手をつけずに、まあ目の前のことをね、で精一杯やる。で目の前のことだって山ほどやらなきゃいけないこと山ほどあるわけだからね、食べるものからお金から住むとこから着るところから人間関係からね、子供から親からね、いろんなこと山ほどあって、でそういうことを、やっていくうちにあんまりにも、忙しくてね、とてもじゃないけど瞑想会とかね、接心とか、行けない。だってしょうがないじゃないですかね、もうね、山ほど仕事が溜まっているんだからね、っていうことなのね。でしかもこの、今何か お寺行ったりとか瞑想したからといって、この明獣の日がどうにかなるんだったらいいけど、ならないんだったら、まあ明獣の日のことなんかまあ一応置いといて目の前のことをやろう。でそうするともうあのお寺行ったり道場行ったり瞑想したり座禅したりする、まあ時間はまずないでしょうね。でそれよりかはるかに何か別のことをやってお金儲けちゃった方がいいし、他に何か楽しいこといっぱいあるから楽しいことやった方がいいよねっていう話に当然なります、ね、だけど何ていうかな、この明獣の日を無視して、生きるのは何かね、ちょっと、うん、心に引っかかるわけなんですよ、ね、でこれがこの辺りがね、やっぱりこの道に入るか入らないかを決めるんだと思いますね。だから世間からしたら、瞑想したりとかお寺行ったりとか仏教の勉強したりするっていうのはかなり本当に無駄なんですよ、ね、そんな時間があるんだったらば、こんなこっちした方がいいよね、こっちしたら、ね、お金儲かっちゃうし、いろいろあるし楽しいし、ね、いろいろある、ね、だから世間の論理から言ったらどう考えたって瞑想したり仏教の勉強したりする意味っていうのはないんですよ、ね、まあ、せいぜいのところあったとして、それでまあ心が落ち着くよねとかね、あのぐらいのことであって、だからまあそのためにね、それは瞑想とかマインドフルネスとかやる人も多いでしょうけども、でもまさかそのために自分の人生のすべてをかけるなんて、そういう発想はないわけじゃないですか、ね、だけど道に入る人たちっていうのはそう考えないのね、そう考えない、考えない。だから道に入る人と入んない人と の違いっていうのはここら辺で、つまりもう一回整理しますね。明獣の日なんてそんなのどうにもならない、だから生きてる間の方が大事だ、ね、で生きてる間でもやっぱ心の健康っていうのも大事だ、ね、だから心の健康、体の健康ね、両方とも大事だ、ね、だから心の健康のために何かをするだったらは意味あるよね、だったらそれぐらいマインドフルネスとかでねやろうよね、でもそれだったらやっぱり まあ、それが最優先ではないわけですよ。他に、他に体の健康のためやったり趣味をやったり働いたりねする。だから結局はそんな心の健康のためにやるっていうのはワンドブデムになっちゃうわけですよね。だから順番と順位と優劣順位としてはそんなに高くないわけなんですよですね。だからまあそのぐらいの、まあ、なんていうかな、価値のないものではないけれども、まあ優劣順位からしたらそんなに高くはないよねっていうぐらいの位置づけになっちゃうわけなんですよ。心の健康のためにっていうスタンスだとね、うん、心の健康のために全てを捧げるのはそんな無意味じゃないですかね。それこそ心の体の健康のためにもう全てを捧げるのというのと同じで、ちょっとそれは無意味なんですよ、ね、だから、そんなことしないわけ、ね、だけど私もまあもちろんそうだったんだけど、まあ、多分多くの人がそうだと思うけども、ここでちょっとね、別の考え方があるんですよ。でこれが世間の人にどうしても理解してもらえない、ね、つまりその明十の日に、全部が消えていってしまうんだったらば、今その生きてる間のことってどれもそう大した話じゃないんじゃないの、ね、え同棲も明十でもうそれで終わりなんだから、ね、っていうようなあの考え方ですかね。でももし明十の日がなんとかなるんだったらば、これはやる価値があるんじゃないのっていうね、いうそういう話なんですよ。それなぜかというと、明十のことがやっぱり我々の不安の心配の第一なんだから。でそれが解決するんだったらば、もう他のことなんかそう大した話じゃないでしょってなるわけね。だからこの明十の日のことをなんとか解決したい、できたらいいな、あるいはできそうだっていうね、いうことがあったらば、優先順位が全くガラッと変わってきますよね。全ての今までは心の健康のためにマインドフルネスっていうぐらいの位置づけだから、心の健康のためのマインドフルネスっていうのは、まあ、優劣順位から言うとそれほど高くはないわけですよ。もっと大事なものがいくらでもあってね、ね、あのベスト10の前後半ぐらいにあるわけね。だからベスト10の後半ぐらいにあるから、ベスト10の前半の部分でほとんどのことをね、時間とエネルギーとお金と、ね、情熱と体力を使っちゃうから、まあそんなにもうマインドフルネスのためにやる時間というのはそんなに残ってないわけですよ。なぜかというと優劣順位からするとそんなに高くはないから、まあ低くはないけども高くもないっていうくらいのスタンスですよね。ところがその道へ入るっていうことを選んだ人たちっていうのは、まあ私もそうなんだけども、ちょっとそうは考えないんですよ。考えないわけ、ね、でどういうふうに考えるかっていうと、この一番気になってしょうがないこと、不安なこと、ね、それをもう第一優先にしちゃおうよねっていうか、第一優先にしないとこれだけ難しい問題解決するわけないじゃんっていうね、いうこと、ね、だから、めちゃくちゃそれ難しいことは分かってる。だから優劣順位はもうぶっちぎりのナンバーワンにするわけね。ナンバーワンにするわけ。でも他のこともやりますよ。ね。ね。だからぶっちぎりのナンバーワンにするわけ。じゃあなぜナンバーワンにするかというと、そのぐらい全てを注ぎ込まないと無理だよねっていうのがあるわけ。だけどもこのもう一つ前提条件があって、これだったら解決するよねっていう前提条件なんですよ。 わかる？こんな無駄な努力しても何もならなかったら、無駄な努力を傾ける気にもならないですよね。で、我々がぶっちぎりのナンバーワンにこれをするのはなぜできるかというと、解決できるという自信があるからなんですよ。だけどもそれするためにはやっぱり ぶっちぎりのナンバーワンにしなきゃいけないっていうね、いうのがあって、いいですかね。ね。があって、だこの辺りがね、どうなんでしょうかね、皆さんの、皆さんの本音がもう出てくるんじゃないかな。つまり、これを決めるのはまあ自信なんですよ。つまり解決絶対つけることができるっていうね、自信があって、それがあって、じゃあそこに全部を注ぎ込むかっていうことになるわけね。でこれ自信がなかったら、こんなの注ぎ込んでも結構無駄でしたってなったら、ちょっと躊躇しちゃうわけですよ。ね、でそれよりか、ね、こんな難しいのに比べて、ね、心の健康とか体の健康とかお金だとか、ね、なんかとか、でそういうことはまあ多少かなり計算が立つわけですよ。このぐらいの努力してこのぐらいの方法を使ったらば、まあこのぐらいの結果は得られるよねっていうね。だから確実に、まあ、安全に、まあ、このぐらいだったらできるよねっていう計算が立つわけね。そしたら計算が立つことに力を使った方がいいじゃないっていうなるわけ。このとてつもなく難しいことにもしお金、情熱とかお金とか時間とか体力とか全てを使って、それこけたら非常に全てを失っちゃうからですね。だからまあ普通はこんな道に入らないで、まあ少なくとも計算が立つような、計算が成り立つようなことでほとんどの人生を過ごしてしまう、ね、そうなんだけども、でもそうやるとこの一番肝心なことをやらずになっていて、でそうするとかなりなんていうかな、いつも結局不安につきまとわれるのね。つまり自分にとって一番重要なこと、でもそれは一番危険なことね。でそれに対して何もしていないっていうねこと、これものすごいやっぱり不安になるわけですよ。はい。で、問題は、だそこいらへんが、例えば道元禅師みたいな人は、まあ結局迷わないわけ。ね。で自分が、それで何をしたらいいのか、あ、そうか、じゃあまずは比叡山行ってちょっと勉強しようかってね、比叡山行って、でもまあ日本にいる限りはもうどうしようもないよねってね、まあこれ分かるんですよ。これもこの範囲ではまあそれぞれの学校とかなんか先生とかいるけれども、この範囲の学校や先生ではもうどうしようもないよねっていう感覚、分かりますかね。いやこれはもうちょっとこの日本にいる限りはどうしようもなくて、やっぱりちょっと留学してそこへ行かない限りちゃんとした道場もないし、ちゃんとした先生もいないよね。だったらばなんとか見繕ってね、ちょっと中国行ってきたいっていうふうに思うわけですよ、ね。まあその当時はまあさすがにね、遣唐使の頃とは違って定期的に船で出ていたんじゃないでしょうかね。ね、まああれも技術も発達していてね。でそれで、行って、だけど中国行ったけどもなかなか先生に会えなくて、 でもついにお会いすることができて、でそれで、なんていうかね、もう安心した。だからじゃあその中ね、道元では中国へ行ってどういう悟りをね発見してきたんですかとかね、まあするけど、すいません、仏教になんかいろんな種類の悟りとか何かが目標とかがあるわけじゃないですよ。仏教なんかたった一つの目標しかなくて、それが生死を乗り越えるってことですね、生と死を乗り越えるってことですね。でその生と死を乗り越えるその場所をニッバーナと呼んだり、まあ、いろんな言い方をするわけで、ね、だからその生死を乗り越える場所が見つかるかどうかだけなんですよ。悟りとかなんかもう関係ないですよ、そんなものは。ね、いやもう関係あるんだけども、だから悟りっていうとなんか漫画なんか本当にわけわかんなくなるから、だから私はもう生死を乗り越える道、ニバナに入る道でも十分じゃないかと思います。ね、はい。でそれを見つけた。ね、中国で。だから その、ね、もう一回整理しますよ。で明珠っていうのが待ってるわけですよ、誰にでも。明珠ね、命が終わるってことね。明珠っていうのは待ってるわけ、ね、で一般の人、世間の人で、別にバカにしてるわけじゃないですよ、これね、あのまあ普通そうなんですよ。まあ、簡単、明珠なんて解決つくわけないよね。はい、終わり。だったらば解決がつく、計算が成り立つようなことに自分の、能力とか時間とか体力とか全部そこに注ぎ込んで、でまあそこそこのねものを手に入れるのが普通の人の人生ですね。だけどもそれは明らかに明珠のことをほったらかしにしてるんだから。やっぱ不安ですよね。だからそれ無視すればなんか消えてくれる話じゃないじゃないですかね。これ嫌いだからって言って消えるんならいいけども、消えないですよ。ね、消えないですよ。でこれが待ってるってことは分かりつつ、でもこれはね、これはもうどうせ解決つかないんだからね、解決つかないんだから、ほったらかしにして、で解決つきそうな、計算が成り立つそうなことに全力を尽くして、まあそれはそれでね、うまいことやったらね、お金儲かるかもしれないし、いい夫婦と結婚できるかもしれないし、素敵な家に住めるかもしれないし、おいしいもの食べられるかもしれないし、まあそんなことはできますよね。それね、それはそんな難しい話じゃないじゃないですかね。昨日も引退したビジネスマンがいらして、シカゴのビジネススクール行ったのかな、行って、そこはもういかにしてお金を儲けるかだけに特化してるってね、もう全部 お金と計算だけにしてる、ね、だから、まあ例えばドラッグっていう問題があってね、イリーガルとリーガルとね、だからまあアメリカだってね、全部がリーガルじゃないわけで、イリーガルの山ほどあるわけね、それ使ったらもう捕まっちゃうようなね、でそうするともうそういうのは全部もう裏ブラックマーケットっていう裏のマーケットに行くから、ものすごくお金がかかってしまうね、上がる、まあ、じゃあそれは無駄、それでね、そのお金のために犯罪とか犯すから、そうじゃなくてもう全部をリーガルにしちゃおうってね、全てを危ない、全部をもうそれこそアマゾンかなんか、全部怪しいものを全部アマゾンで買えるようにしちゃったら、そしたら価格が一気に下がって、でその貧乏人でもね、やばい麻薬をまあ普通に買えるようになったら、その麻薬を買うために、ドラッグを買うために犯罪を犯す人がいなくなるから、犯罪率が下がって平和の世の中になるよねっていうようなことを本当に真面目に考えてる人が いるのよ、あのシカゴのビジネススクールで。だから世の中を全部お金で見ちゃう人たちね。あのだから何にも考えないからある意味すっきりするんでしょうけども、うん、でそういう人同士が結婚したら大変だよねどうやってこの女性とこの男性とかね、どういうふうに、ね、したらね、っていうような、まあ、アメリカっていうのは、ね、本当にいろんな人がいるの。私も、まあ、まあそれは面白かったけども、本当に極端から極端まで、たくさんいて、だからそういう極端なことを考える人もいるわけね。だからまあ本当にお金だけで人生を決めていってしまう。だけどじゃあそのシカゴのビジネススクールの人たちも名字のことは考えるわけがないわけで、考えたと一問にもならないからね。なんだけどその人たちはマインドフルネスをやるんですよ。あの昨日も言ってたんだけど、昨日はビジネスマンでアメリカでもガンガンやってた人で、でそのもうあのシリコンバレーとかね、そういうとこでもうクタクタになって疲れ切ったビジネスマンが一生懸命マインドフルネスをやってねってやって、だからもうなんとかな、そのお金のために全てをやってヘトヘトになってるビジネスマンをが自分のなんていうかな、あの心の健康のために一生懸命マインドフルネスをやるんだけども、だけどそれは一生懸命お金儲けるぞっていうのと一生懸命マインドフルネスやるぞっていうのはやっぱり同じなんですよ。主体が同じだから、だからそれはいや無理でしょっていう話で、それがあの私と石田さんがあの仏教 2.0 で批判したポイント でその人もね、私らのアップデートする仏教とかなんかあと定談とか読んでくださって、あ確かに 1.0、2.0、3.0 って、まあ、論理的だなってね言ってくださって、っていうのはその人はもう 2.0 をねアメリカで見てるからですね、もう頑張ってもう金儲けするぞっていうのと頑張ってマインドフルネスするぞっていうのと全く同じにノリになっちゃって、あのそれは違うでしょっていうね。だから頑張ってマインドフルネスするぞっていうのが仏教 2.0 ね、あのでそれだと絶対無理だよねっていうのが仏教 3.0 の立場なんだけども、だからそれは、まあ、その人はそういうふうにあのもうシリコンバレーかなんかでクタクタになった人たちが本当に一生懸命あのマインドフルネスやってる姿を見てね、いやこれちょっと違うでしょってね思ったみたい でその時に私らの、仏教 1.0、2.0、3.0 の本を読んで、ああ納得したってね、ああそうこういうことねってね、まあ あの本はね、あの 2.0、まあ、あの寺畑的な面もあるし、それから衣装さんが散々アメリカで見たようなあの頑張ってマインドフルネスをやるっていうね、いう、まあ、衣装さん自身がもうやったこと見てきた風景、それを全部あの掛け合わせて、それで日本で行われてるね、そういうあのユニバーサルな 2.0 ですね、ユニバーサルな 2.0 的なことを入れてるので、多分これは非常に分かりやすいかなと思います。アップデート仏教のね言ってることで、まあ、あの昨日のビジネスマンの人もアメリカでその 2.0 的なマインドフルネスを散々見たから、ちょっとそれ無理でしょっていうね話になって、うん、だからあのその明獣の日のことを無視してやると、まあ、せいぜいのところは 2.0 的なマインドフルネスまではなんとかあの 手に入るけれども、でもそれはやっぱりそれで明獣の日を解決できるとは思ってないわけですよ、そういうやってる人たちも ね。だから、もう一回整理すると世間の大前提っていうのは明獣の日なんて解決つくわけないよね、だからそんなものに時間とかなんか費やすのは無駄だよね、だからそれ以外のことね、それ以外のことはある程度は努力と何かで戦略と何かで、計算が成り立つねからで、こちらの方に全力を尽くそうよねっていう話なんですよ、割り切っちゃって。だったら楽だと思いますよ。そんな、いや、本当に楽だと思う。 なんていうかな、私はずっとこの難しいことばっかりやってきた人間だけども、でこっちだったらね、いや私も商売とかしたことないんだけど、まあいや、ある意味本当計算が成り立つ世界だから、計算が成り立つ世界のことはまあ成り立つんじゃないのと思いますけどね。はい、わかりますね、何が言いたいかね。 でそうなんだけども、そういう人たちはこの明十の日のことを全く手つかずにしてるから、あのだからそれ無視してるんだけど、無視したからってなくなるわけじゃない、ね、ちょっと目の前からはなくなるかもしれないけども、それは存在してるんだから、ね、いつかは来るわけですよ、ね、それに対してこれ全く準備してなくて、あるいは準備をどうすればいいかっていうことも分からなくて、ね、まあ、あの先週就活がどうのって話しましたけども、あの世間でいう就活ビジネスとは一切関係ないですね、まあ、世間の就活ビジネスで点がどうにかなるような話でもないし、あの世間の終末期医療でどうにかなるような話でもない、就活も終末期医療もその前、その直前までの話だからね。で直前まではもちろん大事ですよ、ね、あの先週も延命治療がどうのって言いましたけども、そういうことはもちろん大事、ね、だけどもこの漢字の明十のことは手も足も出ないから、もう手も足も出さないっていうスタンスで、明十の時以外のことに全力集中しようよねっていうのが、まあ普通の世間の生き方ですね。でそれに対して出世間っていうとね、お坊さんになるんですかとかね、頭剃るんですかとかね、お寺入るんですかとか言うんだけども、そういう話じゃないんですよ。そんなの単なる形であって、ね、でお寺でそのまま世間の生活することもいくらでもあるからねお寺がそのまま世間だっていうなんて山ほどあるわけで、だからお寺なんとかなんとか宗なんとか寺ってある、あったって、それが本当に出世間の場所であるわけがないんですよ。そんなもん当たり前でね、ね、宗教法人あったって関係ないですよ、本当にそんなものは、ね、だから本当に出世間ね、世間を出るっていう生き方はまあ一方の人はみんなそうしてるわけ、ね、皆さん私以外は皆さん髪の毛あるじゃないですか ね、で別に髪の毛あったってなくたって別に関係ないですよ、そんなものは。あのそうじゃなくて出世間ね、だから出世間っていうのは髪の毛剃ることでもないし、なんかどっかの宗教教団に入ってね、することでもないし、まあそれしたっていいけどね、でそれをしたから出世間になるわけじゃないわけね。じゃあ出世間って何なのって言ったら、この世間を超えることで、じゃあもう、じゃあ会社を辞めてどっかお寺入りますって、そんなそういう話でもないんですよ。そんなんで出世間できたら簡単な話じゃないですか、ね、だけどそんなんじゃ出世間なんかできるわけないじゃないですか、そんなものは、ね、で出世間っていうのはどういうことかっていうと、この、明十の日ですね、明十の日の問題を解決しようっていうことなんですよ、ね、さあ世間と出世間がそこが違うでしょ。でこの世間と出世間を、決めるのは何なのって言ったら、世間はなんでそれをしなかったの、明十の日なんてどうせ解決つかないよねって思ってるからなんですよ。いいですよね。で出世間って何なのって言ったら、いや解決絶対つくわっていう自信なんですよね、そこにある程度のなんかいろんな、ね、あの情熱とか時間とかお金とか何かを入れ込むんだから、ある程度の見通しとかある程度の自信がなかったらそれは無理じゃないですか、ね、これ全部お金無駄になるよねってね、毎週茨城が来て全部無駄だったってなったら全く無駄しい人生になるわけですよ本当にね。ね、毎週練馬から来て全く無駄だったっていうね、あのそういう人生になるわけ だけどもそれだけの情熱とエネルギーと時間と体力を注ぎここに注ぎ込めばなんとかなりそうだっていう自信があるからここに注ぎ込めるわけね。わかりますかね。さあこの自信はどっから来るの。であるいはこの自信をなぜ多くの人が持てないの。結局そのことなのね。だからこの自信が持てなかったら、例えばある人がね ここにあもう全てなんか注ぎ込んじゃうっていうのを見てもこの人何やってんのってなるわけよ。当然もっとなんか計算が成り立つようなことに時間とかなんか使えばいいじゃんっていうね話になるわけ。なぜその人はこんなの解決つくわけないと思ってるから、こんなの解決つくわけないと思ってるから解決きそうな計算が成り立つようなことに、お金とか時間とか何かを振り分けた方がはるかにあの生き方として賢いんじゃないっていうのが世間なんですよ。わかる？ね。これがお母さんの一番近い人が言ってることよ。言っちゃ失礼だけど。わかる？ね。で、それに対してお母さんはその人にどうやって反論するかっていうことを言ってるわけね。そう、あの、それはね、結局その人はやっぱりこれ解決つかないと思ってるわけ。これかち、あの、ね、明治の日のことが。だから、あの、計算が成り立つようなことに全力を尽くした方がいいよねっていう、そういう人生の戦略の立て方なんですよ。ですか？だから我々は全然違うの。違うの。我々は、これは解決つくよ。ただしその代わりに、やっぱりここに、もう持ってるもの全部あの入れ込まないと無理だよねっていう、そういうことなの。だから世間と出世間を分けるのは何かって言ったらは、明寿の日の問題を、ね、明寿って命が終わる日ですよね、明寿の日の問題を絶対解決つくっていう自信があるかないかなんですよ。もうそれだけなの。本当に。ね。で、それが、ある人が、そこへ行くわけ。シッダルタ王子もそうだったわけね。で、それがなかったら、もうあの宮殿にとどまり決まってるじゃないですかね。奥さんいるんだし、お子供いるんだし、ね、王様あの釈迦国を継がなきゃいけないんだしね。でそれやれば、ね、いくらでもあのそこそこのいい王様になれたわけですよ、ね、あれだけの人が王様に なったらそんないい国になるに決まってるじゃないですかね。だけどもそれはこの明寿の日のことを自信がないからですね。でもシッダルタ王子は違った。解決つく、つまりなんとかな、シッダルタ王子は悩んだからね出家したって話じゃないんですよ。悩んでる王子様はいくらでもいるわけで、ね、悩んでる王子様なんていくらでもいるわけだけども、悩んでる王子様はそのまま悩みっぱなしの人生を送るわけね。なぜだから悩んでるたくさんの王子様とシッダルタ王子の違いは何かって言ったら、シッダルタ王子はこの明寿の日を解決できるっていう自信があったから。だけどその代わりそのためには全てを注ぎ込まなきゃいけないよね。であの人は全部注ぎ込んだわけですよ、ね、全てを捨てて。いいですかね。だからこの辺りがね、非常に私綺麗に見えてきて、 つまり仏教って、まあ、苦しみからねをきっかけとしてそこからの解放を目指してやるって言うけれども、苦しみだっていろんな苦しみがあるわけでね、ちょっと人間関係がうまくいかないとかね、でちょっと体の調子がおかしいとかね、まあいろいろあるけど、でそれからの解放だって、まあいろんな解決の仕方があるけども、でも仏教ってもっと単純な話なんですよ。ね、で仏教が問題にして苦しみていったら何なのって言ったら、もう簡単な話で明獣の苦しみなんですよ。もうたったこれだけなのよ、本当に。ちょっと怒りが止まらないんですけどもって、まあそれはそうかもしれないけども、いや怒りが止まらないっていうことと明獣っていう問題全然違うでしょうってね、話になってきて、ね、で怒りが止まらないんだとアンガーマネジメントすればいいだけの話で、そんなにそのためにわざわざ何かしなきゃいけないってことじゃないでしょうし、ね、ね。だから。それで仏教の、修行してやって、なぜ何を目指しているのかといったら、この明獣の火の解決ですね。でそれをいろんな言葉で表現するから、なんかたくさんのなんかこう あれがあるみたいだけど、もう一つしかないわけよ。ね。ね、いや道元禅師は13世紀に中国行っていろんな禅の、ね、とこ行って、それでまあいろんなやって、まあ、いろんな種類の悟りはどうのこうの、まあ、そんなもどうでもいいじゃないですか、ね、それよりか道元禅師が中国でこの明獣の火の解決を見つけたかどうか次第なんですよ、ね、で道元禅師見つけたんですよ。見つけたからこそ別になんかお経の本なんか、まあお経の本持って帰ったでしょうけどもね、もちろんね、で別にそのためだけに行ったわけじゃなくて、もう本当のものを見つけたから日本戻ってきて、でそれでそれを伝えるための道場を作って、さあみんな来いよって言ったの、来ないんです。なんで来ないのって言ったらね、なんで来ないの、いやちょっといろんな事情があってとか、どんな事情ですかってね、ってまあ散々言うんだけども、大した事情じゃないわけなんですよ。いやそれ事情ありますよ。だけどもこの明獣の火の事情と比べたら圧倒的に事情の弱いわけですよ。ですね。でその弱いから、いやちょっとね、家族がどうのとかね、上司がどうのとか言うけれども、この明獣の火になって家族がどうかね、家族が救ってくれるか、上司が救ってくれるか、ね、だから非常に何ていうかな、ストレートな思考方法なのね、これは非常にストレートな思考方法で、つまりもうこの明獣の日を解決するためのものを中国で発見して、ね、先生からいただいて、で戻ってきて、でそれをみんなにさんに伝えようとしてるのに、みんないろんな事情言い訳言って来ないって、ね、来ないってなんでって言ったら、まあ、いろんな事情言い訳するんだけども、それ言い訳になってないわけなんですよ。言い訳になってないわけ、つまりこの最も一番大事なものと比べたら、それこの理由によってこれをしないっていうのは、あまりにも、なんていうかな、doesn't make sense でね、意味がないわけ。ね。だからこの言い訳っていうのは成り立たない世界なのね。ね、あったでしょ、貧乏だとかね、あと器、そういう私は器じゃないんだとかね。いや、器じゃないったって、じゃあいつ器になるんですかって話になるわけ。ねえ。いや、今世は無理だって、来世どうなっちゃうか分かんないよって話だね。来世も必ず、ね、いいとこ生まれる、人間として生まれるかどうかすらも分かんないんだし、 で人間として生まれてもなんか変なとこ生まれちゃったらもうそんな修行どころじゃないわけだし、でも少なくとも今ねえ道元禅師と縁を持ったね、一方庵と縁を持っただったらばこの具体的な縁を徹底的に生かすのが一番賢いんじゃないのっていうことなんですよ。わかります、ね、でそれで、ちょっと待てよ、ちょっと勇気が入るよ。でそれでは
いはい、
それでね、そういう人生の計画の立て方ですね。でそうすることによって我々は明珠の火の何て言うかな、問題を解決できる。で今言ったけどもこの、明珠の火に全力を尽くすのが出世権。でそれと髪の毛の形とかそういうのは関係ないとかね、ことで。ね、で それを支えるのが、解決できるんだっていう自信で。で問題はじゃあこの自信はどっから来るのって言ったら、これはねもうねどっから来るのか分かんないんだけども。まあカルマとかそういう話に多分つながってくると思いますね、過去世からのいろんなのによって、ね、だから自信がなかったりあるいは発想すらない人、まあ、世の中の人はほとんど発想すらないわけですよ、ね、ある人たちはこれが問題だよねと分かっててもとてもじゃないけどこれ解決つくわけないからって言ってこっから目をそらす人が多いし、あるいはこんなことが問題になることすらも考え及ばない人の方が多いかもしれないわけね。ですかね。はい。でそれで今シッダルタ王子も道元禅師も自信があるからこそもうそこに全力投球をした、ね、全てを注ぎ込んだ。そしてシッダルタ王子は35歳の時にそれをもう発見された、ね、で道元禅師も27歳の時に中国で発見された、ね、はい。でいよいよその明珠の火が近づいてくるわけなんですよ。だったらばそのだってこのために、全てを用意してきたわけだから、だからこのいよいよ本番なわけですね。でじゃあこのためにしっかりと準備してきた人はどういう明珠を迎えるのか。でそれがやっぱり準備してきた甲斐があったのか、それとも準備してきたけどもやっぱりちょっとダメだったのかってね、あるじゃないですか。でその明珠の火のために準備してそれが、まあ、実際一番うまくいったのがもちろんお釈迦様なんだけども、その実際うまくいったっていうのは一体どういうふうにうまくいったのかっていうあたりを、がはっきり書かれているからね、それを今から読みますけども、ね、でこれがね去年まではちょっと読めなかったんですよ。読めなかった。やっぱりお釈迦様に消えの肉体が消えるのはちょっと辛いっていう ね。この有給業っていうのも大お釈迦様が、ね、最後の説法で。こういうことしちゃいけないよ、こういうことしろよっていうねことをずっと話をして、でまあその中に消欲知足とかね、あの不毛念ね、マインドフィネスとかね、いろいろあるわけ、ね、でそういうことをしてさあいよいよっていう 場面にだんだん近づいてくる、ね、でそれが非常に前はね辛かったんですよ、ね、辛かったんだけども、うん、今回はねそうじゃなかったのね。でこの辺りをねちょっとお話ししますけども、まだ全然時間あるね、時間ね、ちょっと準備する。有給業を見てくださいね。ポッドキャストの方はね、Google ドキュメントを載せとくから、それで見てくださいね。今までの言ってること大丈夫ですね。だからね、今日今から読むところが、はっきりしたんで、はい、じゃあね、最後のね、なんだちびく火のを抱くことなかれっていうとこね、からちょっと一回読もうね。わかる？1,2,3,4ページぐらいね。リエさん分かった？大丈夫？なんだちびく火の尾を抱くことなかれ。もし我世に従することを一向すとも、会う者はまた、まさに滅すべし、会うて離れざることをついにうべからず、地理離人の方は皆具足す、もし我久しく従するとも、さらに諸悪な件、まさにどすべきもの、もしは天上人間、皆ことごとくすでにどす。そのいまだどせざる者も皆またすでに得度の因縁をなす。自今以後我がもろもろの弟子伝伝してこれを行ぜば、すなわちこれ如来の発心常にいまして滅せざるなり、このゆえにまさに知るべし、世は皆無常なり、会う者は必ず離れることあり、右脳を抱くことなかれ、世相格のごとし、まさに務め精進して早く下脱を求め、知恵の妙をもって、もろもろの治安を滅すべし。世は実に傷になり、老後なるものなし、我今、滅を売ること、悪病を除くがごとし、これはこれ、まさにすべき罪悪のもの、仮に名付けて身となす。老病生死の大害に持つ罪す。なんぞ知者あって、これを除滅することを、売ることを恩族を殺すがごとく、しかも歓喜せざらんや。なんだちびく常にまさに一心に努めて出動を求むべし、一切世間同不動の方は皆これ肺へ不安のそうなり、なんだちしばらくやみね、また物言うことを売ることなかれ、時まさに過ぎなんとす、我滅度せんとおっす、これはが最後の狂気するところなり、ね、はい、 だから何ていうかな、その私らがねいきなりお経の勉強とかはしてこなかったのは、こういうのを世間の常識のまま読んだってこれどうしようもないでしょっていう話になるわけね。これ世間から来ていきなりこんなのね、大学かどっかで言葉だけ勉強しても、意味ないですよね。まあ言葉とかなんかを勉強するのはもちろん大事なことだけども、だけどもだから私らは、こういうお経とかをいきなり勉強するっていうスタンスではなくて、まずは瞑想しようよね。でまずは瞑想したところで、瞑想によって見えてくるものの意味をきちんと探ろうよね。でそれの果てにようやく二重構造ってことが見えてきて、ね、瞑想体験としてね、瞑想の中 でそれで、まあ一応内村氏的には第四図と第五図と、ね、あって、だからまあなんていうか、全てが無常で全てが壊れていく、全てが、ね、さ後でハイエとかなんかあるけども、ね、それ全部第四図の世界の話であって、でそこでは全てが無常だから、あなたのこと好きだからずっと一緒にいたいって言ったらそれは無理だってね。お釈迦様とずっと一緒に永遠に一緒にいたいったって無理なんですよ本当に。だからもしその第四図しか知らなかったら、ああそう全てが無常だよね、悲しいよね、だからまあなんか執着しないようにしようよねってぐらいしか、まあ、できないわけね。だけど私らは第四図に属しながら同時に第五図にも所属してる、ね、で第五図、ね、青空ですね、でこれを今まで徹底的にやってきたわけ、ね、でこれを徹底的にやってきたからこういうお経が読めるんですよ。わかる？それはわかるでしょ、ね、やってこなくてこれ読んだってわかるわけないし、憂鬱になるだけですよ。あ、お釈迦様、お釈迦様まで死んじゃうってどうしようってね、お釈迦様行かないでってなるわけよ。涅槃図ってあるじゃないですかね、お釈迦様が亡くなってもう悲しんでる、嘆き悲しんでる人と、もう瞑想入っちゃってる人とね、いろいろあって、で私らはもう嘆き悲しむ方に なってたわけで、そりゃそうですよね。えこの先生がいるからはいはい、なんとか生きてこれたのに、この先生が亡くなっちゃうってのはものすごいショックだと思う。だけど我々は全力尽くしてこの十何年間何やってきたかっていうと、この自分っていうのは二重構造しているんだ、ね、全てが無常で全てが、移り変わっていく世界にも所属しているけれども、そうじゃない世界にも同時に所属しているんだ、でそっちの方が実は自分の本質なんだっていうことを散々やってきたわけね我々は、ね、でそれをいかに、あ本当にそうなんだって実感できるかどうかの勝負になってきて、ね、でそれを発見することが お釈迦様は不死の門が開かれた、で死なない門が開かれた、ね、死なないっていうのはもう生と死がない場所がある、生と死がない次元がある、その次元に入っていく門が開かれたっていうことですよ、ね、まあそこでその生と死がないところを涅槃って呼ぶわけね、ですね。で道元禅も同じですね、そういうところに中国の 禅道で入っていかれたわけで、そういう節の門が開かれて、ね、だから我々は同時にこういう非常にか弱い壊れやすい体を持って生きている、だけども我々の本質は青空なんだ、ね、でこれがもう一方の一丁目一番地です。でそれをあらゆる言葉で表現してきて、でそれを実感するためにワンダラメソッドっていうのができているわけね。で そこからマインドフルネスっていうのも、その視点に立って世界全体を見ることがマインドフルネスなんだっていうことをね言ってきた。だから普通の世間の中でじゃあマインドフルネスって言ったって、それはちょっと無理で、マインドフルネスを本当に知るんだったらばこの、本来の自分のところに立たないと無理だよねっていうことでした。だから普段の瞑想と二重構造と、青空としての私と、ね、そういうものが全部、納得した上で自分の頭の中もきちんと整理されていて、で感覚としてもちゃんとあって、でその前提で、はい、我々は今お釈迦様が亡くなられる場所に立つわけよ、ね、でそれで今お釈迦様が、まあ、最後の最後の説法をするわけね、今まではね、体育はダメだよとかね、消欲じゃなきゃダメだよとかね、知足しなきゃダメだよとかね、マインドフルネス大事だよとかね、そういう、説法をされてきて、で最後のまとめとしてこういうわけね、何だちびく非能を抱くことなかれ、だから目の前にお弟子さんたちが全部集まってるわけですよ。ね、でこれは2500年前のインド人の話じゃないんですよ。いい？これ直接リエさんにね、お母さんに話しかけてるわけよ。そう受け取ってくださいね。ね、君たち非能を抱くことなかれ。その悲しみとかね、苦しみを持つ必要がないよってね。いや、それは無理でしょう。ね、お釈迦様、今、お釈迦様があれだけ尊敬していた、あるいは頼りにしていたお釈迦様が今はもうじきなくなっちゃうわけだから。ね、もうみんな分かってるわけですよ。ね。それなのに悲しみを抱いちゃいけないよってね。ちょっと無理筋でしょうっていうね。で、じゃあまあそれの理由を今から述べるわけですよ、ね、もし我世に従することを一向するとも、ね、一向というのはものすごく長い時間ですね、そんな1年とか2年とか100年とかじゃない、もっともっと長い時間ですね。だからとてつもない長い時間自分がこの世界で生きていたとしても、まあ、お釈迦様はこの時80歳だったんですけどもね。だから80はまだ日本人の平均年齢よりかでちょっととかね、言い出しても、いや、もっともうちょっとってなるわけですよ。ね、だけども、いやいやいやいやいやいや、で、その80年、100年どころが一向ってね、とてつもない時間、生きていたとしても、でもそれが第四図である限りは ね、会う者はまたまさに滅すべし、会うて離れざることをついに呼べからず、ね、出会った者はすべて消えていくものなんだ。そして出会ったからもうお互い大好きだからね、一緒にいようねって言ったって、一緒にいようなんてたった何十年じゃないですかね、永遠にいられるわけじゃないわけですよ、ね、あの永遠の愛を誓うったってそれは無理なわけでね。またまさに追うて離れざることをついに呼べからず、出会って二度と離れないということはそれはもうできないんだっていうね、とまあだんだんと説いていくわけですね。で、自利利尽の方は皆具足す、ね、だからお釈迦様のダルマっていうのはもちろん自分にとっても利益があるし他人にとっても利益がある。で、利益だって単なるねお金的な利益じゃないですよ、もちろんね、でそういう自分が伝えてきたダルマはもうみんな十分持ってるじゃないかってね、みんなもう分かってるじゃないか、ね、だからもう私がこれ以上至ってもし我久しく従するともうさらに諸悪な剣、ね、だってもうみんなもう分かってるんだから、私が今更ね、何年かとどまったってもうこれ以上のものをね与えることはできないし、もう十分すぎるほど皆さん持ってるよっていうことね、まさにどすべきもの、もしは天上人間皆ことごとくすでにどす、どすっていうのは渡すっていうことですね。だからもちろんこちら側から向こう側へ、第四図から第五図へね、渡した渡すべきものね、それは天上界だろうか人間界だろうか、そういう人たちはもうすでに全員ことごとくだから全員ですね、すでに向こう側へ渡したよ、要するにまあ第五図を経験させたよということですね。で、そのいまだどせざる者も皆またすでに、得度の因縁をなす。で、今この時点でね、まあ全員があの向こう側へ渡ったわけじゃなくて、まだ渡ってない、まだ、理解していない人ももちろん当然いる。だけどもその人たちもまた得度の因縁をなすね、わかりますね。これはその今はちょっと無理でも。もうすでにそのための因縁を与えているので、これが熟した時にその人は向こう側へ渡るよ、ね、もう十分すぎるヒントとか何かいろんなものを与えているの でこれに従ってやってもらったら今、ね、2023年2月では無理だけども来年か再来年ぐらいにはもういけるよっていうねいうこと。だからもう今すでに、大丈夫な人と今大丈夫じゃなくても、もう、すぐに大丈夫に全員がすぐに大丈夫になるっていうことですね。まあだから要するに自分の仕事はもう終わったよっていう話なんですよ。はい、そして自婚以後我が諸々の弟子転伝してこれを行せば、でもまあ私がいなくなった後に私にはたくさんのお弟子さんがいるから、それが転伝してねそれぞれ広がっていって、この教えをね実際に、行ずれば、ね、これすなわち如来の発心常にいまして滅せざるなり。ってことは如来っていうのはもちろんお釈迦様自身のことですね。で発心っていうのは形のない本質としての体ですね。 うん、だからお釈迦様のこういういわゆる物質的な体はもちろん、召した後はなくなるんだけども、物質としての体ではない法としての体ですね、ダルマカーヤですね、それは消えるってことはない。それはそうですよ、大仏としては消えないんだからですね。第四図の中のお釈迦様は消えたとしても、でももうじき消えるんだけど、ね、はい、だからもう完全に四図と五図との対象を今ずっと言っちゃってるわけなんですよ、ね、だから四図の中でやるべきことはもう全部やったよね、でこれ以上いてもあんまりもう意味はないよねっていうことね。そして四図の中で一緒にいたいって気持ちはわかるけれども、四図である以上それはあまりにも脆いっていうことなんですよ、ね、そしてこのゆえにまさに知るべし、世は皆無常なり、会うものは必ず離れることあり、ね、だからまあもう一回さっきと同じことを言われるわけね、世は、世っていうのはこれ第四図ですよ、ね、第四図の世界は皆全てが無常、インパーマネントね、変化してやまないから、仮に A と B とが出会ったとしても A と B とは離れていってしまう、ね、みんな無常なり、会うものは必ず離れることあり、だから私と、ね、お釈迦様と皆さん、我々皆さんは会ったとしても、ね、まあこうやって今から別れてしまう、これが第四図の本質なんだよっていうことですね。だから右脳を抱くことなかれ、つまり第四図にいる限り、時々はずっと一緒にいられて、時々はいられないんだったらば、ね、一緒にいられないというのはものすごく不幸なことじゃないですか。だけど第四図にいる限り、それは現実的に無理だって話なのね。無理だって話なんですよ。だからそういう無理なものに対して、憂いたり悩んだりはしない、右脳を抱くことなかれ、ね、となった時にもう第四図に生きている限り全てのものが分かれちゃうよね、お釈迦様ですらもうじき消えていくよねとなったら、あとは何があるかって言ったら第五図でジャンプするしかないじゃないですか。わかります？で、この時に第五図を知ってるか知ってないかっていうのがどれほど違うのか、これ知らなかったら地獄だよ本当に。知らなかったらお釈迦様っていう人が、目の前にいるお釈迦様はもうじきなくなっちゃって消えてしまう、で本当に消えちゃう、もう二度と会えない、こんな悲しいことないじゃないですかね。だけど我々がもう、二重構造だって知ってるから、どうしたらいいの、ね、この全てが無常な第四図にとどまるんじゃなくて、第五図の方へジャンプしなさい、ね、で早く解脱を求め、解脱っていうのは第四図から第五図へ行くことです ね。そして第五図にしっかりと立った時に、そこは知恵の場所だから、それで全てをはっきりと見ることができるわけね。で知恵の妙、知恵の明かりですよね。知恵っていうのは明るいものなんですよ。すべてを照明を当てるものなのね。で、知恵の妙をもって、もろもろの知案を滅すべし。 だから知恵は光であり明かりであるから、その光によって、いろんな種類の、愚かさとか治安、すごいですね、愚かな闇ですよ、すごくないですか愚かな闇っていや本当そうじゃないですか、愚かな闇でを滅すべしね、はい、うん、だからこの、ね、自分の中にそういうこれ治安ってすごい言葉だよね、あのあと地はあの地方省の地に安は闇ですね、地方省の闇だよ本当にすごいわだからなんていうかな、結局ねそのかあの、まあ、今こっちでも問題になってるんだけど、自分の内側にそういうものを抱え込んでいながらそういうものから目をそらしてなんか軽い人生を生きるとかねいうのはやっぱりね自信がないからなんですよ、その自分の中の暗闇を見ること、ね、だけど我々はすでにもう第五図っていうね明るいところ、そして知恵のあるところねをもう知ってるんだから、そこをどれだけ第五図を体験してでそのそういうことまさに知恵の妙を持ってですね、その第五図の知恵の明かりを持って、自分の中の治安ですね、愚かな地方省の闇を照らして滅していく、もうだから正攻法でいけばいいのよこれは。でこの正攻法を使わないから話がおかしくなるわけね。で、この一本案にしたって、でそれを学ぶ学校なんですよね、道場なんですよ。だから道場っていうのは最初にやっぱ入門っていうのがあってね、まあ入学試験はないけども入門があって、でまあもちろんこっちいろんな準備をしてて、でそれで先生ですね、でその先生だってそんないい加減なあのいい加減に選んじゃダメで、やっぱりこの先生が全てなんだから、でその先生に出会って、でこれはもう縁としか言いようがないわけ ね。私もたくさんの先生に指導していただいてきたけども、やっぱりその先生とは本当に偶然に出会う、ね、パウセルドがたまたま日本にいらした時に、出会う、うちのマルシアはずっと宇治にいらしたからね、まああれなんだけどもね、そういうふうに出会う、出会って入門するね、弟子にしてくださいね、生徒にしてください、教えてください、瞑想教えてくださいって頼む、でそれで指定の地入れを結ぶ、ね、でそれが基本なんですよ。だからその、まあ、何でもそうじゃないですか、ね、やっぱりね、なんていうかな、やっぱり先生が決まらないとなんか物事って進まないんだよね。いや私も今ダイエットの先生いるんだけど、ダイエットの先生とあと筋トレの先生もいて、筋トレの先生は筋肉くんだね、筋肉ね、ダイエットの先生はトミーさんという人なんだけどね、あの、まあ、勝手に私があの先生としてるだけなんですけどもね、あのやっぱりね誰でもいいよねっていう、まあ、なんか適当に YouTube の動画をつまみ食いしてればいいよねっていうのともちょっと違くて、 YouTube とはいえやっぱり誰か一人を先生と決めた方が話は早いですね。ね、あのなわけですよ。でましてや瞑想となったらね、 瞑想となったらダイエットどころじゃなくなるわけ、筋トレどころじゃなくなるわけ、ね、そしたら瞑想っていうものを通して瞑想という山を登るわけだから、山の頂上まで知っている人じゃないと無理なんですよ、ね、でなかなかそういう先生っていないわけ、みんな適当にごまかすんですよ本当に。だから麓近くでハイキングコースね、で麓近くでハイキングまあいいけども、別に麓でハイキングするために今来てるわけじゃないんでね、私はもう一気に山の頂上まで行きたいわけですよ。だったらこの山の頂上へ登ったことがある人じゃないとガイドには頼めないじゃないですか、先生には頼めないわけ、ね、それも慎重に選ばないと、ね、そしてあ本当にこの先生って山の頂上まで登ったことあるんだな、ねっていうことが分かったら、まあそれある意味賭けがありますよ。だって生徒の方は山の頂上知らないんだから、ね、勝手にもしかして嘘で言ってるかもしれない俺は登ったことあるぞって嘘を言ってるかもしれない、そういう危険性もあるけれども、ね、だから危険性がないわけじゃない。だけども少なくとも、まあ、誰が本当に山の頂上まで登ったことがあるかをちゃんと見極めて、でその先生に入門する、その先生にメスを教えてくださいって、まあね、頼む。でその後は、その先生と の人間関係で、ね、進んでいく。でこれはもう本当に糖尿病を、ね、治療するのは全く同じですね。ある糖尿病専門医の人とに主治医になってもらって、でその人との人間関係で話を進めていく、ね、でそしたらその先生はちゃんと糖尿病の最新の情報を知っている人じゃないとダメなわけですよ、ね、でそういう人を選ぶ。はい、ね、だからその自分の中の悩みをから目をそらすのはなぜかって言ったら、どうせ解決がつかないと、これもまた変な自信がなかったからなんですよ、ね、でももう自信を持って、ね、どんな闇でも光さえ当てれば消えます。本当に消えないペインボディはないです。ないね、まだあるのか。はい、消えないペインボディないから心配しないで、ね、もしペインボディがまだあるっていう人はちゃんと光当ててなかったのよ、それは、ね、だからちゃんと光を、大仏からの光を、青空からの光を当てればそれは消えるから、ね、もう知恵の妙をもってもろもろの知恵を滅すべし、すごいわなこれは本当に、ね、はい、しなさいよ。そして要は実に気づいなり老後なるものなし、ね、世の中のすべて、世の中というのは第四図ですよ、世の中のすべては非常に脆いものなんだ、脆いものなんだ、ね、でがっちりとですね、壊れないものなんてないんだ、まあそれはそうですよね、第四図というのはそういうもんですよ、ね、どんなに、ね、頑丈そうに見えるものでも第四図である限りは非常に脆い、ね、だからこそ我々は下脱して第五図へ行かなきゃいけないよっていう、そういう話ですよ。ですか。はい、でそれでいよいよもうお釈迦様亡くなる、ね、でそれで、私らは、先週かなんかね、過去世の話をしてね、一つ前のせいでどういうことが起こったか、私らがこれを自分だと思っている、今までの自分を自分だと思っている限りで、それは崩壊していく、で明治の日にで、それがもうものすごく耐えられないから、我々はもう 生涯最高の割愛ね、最大の、短波を起こしてしまう。何に対して？新しい肉体に対して。だこの新しい肉体に対しての短波っていうのは単なるね、異性だとかお金だとかなんかポジションとかに対する短波ともう比べ物にならないんですよ。そんなも大したことないんですよ。性欲だとか、ね、名誉欲とかそんなも大したことないって。それよりか新しい肉体に対する短波の方が圧倒的にね強烈で、気づいてみたら受精卵の中に入って、でそれでまたサムサラがスタートしちゃうっていうことですね。ですか。ってことはこの肉体っていうのはもうそういうふうなものによってできちゃってるわけね。でシダルタ王子、お釈迦様といえどももともとはシダルタ王子なんだからシダルタ王子としてあのねマヤ夫人とね王様との間で生まれてきたわけね、ルンビニーってところで生まれたわけですね。ってことはまあやっぱこの肉お釈迦様の肉体といえどもそのなんていうかな、もう最初から限界があるし最初から苦しみを背負ってるわけですよ。お釈迦様だってまあ80歳まで生きられたかし、まあまあ、まあ多分丈夫だったんだろうけども、まあどうせ80歳の老人よ、そんなにいろんな苦しみ抱えてるに決まってるじゃないですかね。あそこが痛いとかね、あの骨盤底筋どうだったか知らないけどね、本当にあのだからなんていうかな、結局この肉体を持ってる限りはやっぱこれは苦しみのもとになるわけなんですよ、ね、でそれでいよいよこのお釈迦様が肉体を手放す時期が来たわけ、時が来たわけね、いよいよですよ。でその時に、我今滅を得ること、ね、ああとうとう私はこの肉体を失う、普通の人は、ああ悲しい、もっとあで悲しい果てに短波を起こしても新しい肉体が欲しいって、ね、なるんだけども、あのお釈迦様はそうはならないで、ね、やっぱりこのシーダルタ王子としての肉体っていうのはまあそういういろんな限界が あるわけなんですよ。だからそれを、失うっていうことはまるで悪病を除くがごとし、ね、悪い病気から解放されるようなもんなんだ、ね、これはこれまさに捨つべき罪悪のもの、まあよくねこれは本来捨てるべきものなんだ、まああの仏教の理論から言うとそうなるわけなんですよ。だって我々は短波によってこの肉体を得てそれで生まれてきちゃったんだから、この肉体っていうのはそういうふうにそれによってできてるからね。でそれを仮に名付けて身となす、でこの物質のことを自分の体としてきた、ね、そしてこの肉体である限り老病少児の代替に代替に持つ在す。だからこの肉体っていうのはどうこうどう考えたって少老病死から逃れられない、生まれて年取って病気になって死んでいく、また生まれて年取って病気になって死んでいく、生まれて年取って病気になって死んでいく、そういう生老病死の海ですね。から、そこにぷっかりぷっかり浮かんでいるわけなんですよ。でそれが第四図の本質ですよ ね。そしてそこに我々は一つ前の前世の最後の時にそういうふうになっちゃったんで、気づいてみたら、まあ、あの卵生あの卵受精卵に入ってて、まあ、オンギャーと生まれてこういう肉体を背負って生きてきちゃったわけなんですよ。でこの肉体がある限り、それは生老病死の世界なわけね。ね。だから本当の 解放っていうのはこの肉体からの解放になるわけ。なんぞ知者あってこれを除滅することを売ること、ね、でもしそこそのことが本当に分かっている知恵のあるものがいたら、でこの肉体から解放されるっていうことが音族を殺すがごとくしかも歓喜せざらんや、ついに自分を苦しめていたその根本的なものから解放されるんだから歓喜するだろう、喜ぶだろう。でこれね、いやここなのよ、まあ、あの以前さっき、ね、去年じゃないや去年読んでもうーんってまあまあ理屈としてはわかるけどっていうとこだったのね。まあ、ちょっと先に行くわ。で何だちびくまさに一心に努めて出頭を求むべし、だからね弟子たちをね一つ心を一つにして出頭で、これは第四図か第五で飛ぶことですよ、を求むべし。一切世間同不動の方は皆これ肺へ不安のそうなり。世間っていうのは第四図ね、第四図の動いたり動くものも動かないものも第四図にある限りはやがては崩壊していく、崩壊していくから不安な、ね、ものなんだ、ね。何だちまあだから、このこれはもちろん今はお釈迦様の肉体のことを言われてるわけね。ね、何だちしばらく闇ねまた物言うことを売ることなかれ。時まさに次なんとす我別土線と発す。これ我が最後の狂気するところなり。あ、だからもうちょっと黙っていてくださいってね。もう最後の時間が過ぎていく。そして私はいよいよこの肉体から離れるよっていうことですね。だからねここもね。この肉体から離れるっていうことを今盛んに言われているわけなんですよ。ね。ですかね。そしてこの肉体っていうのは、まあ、その今なんかかなりひどい言葉使われてたけども、音読がどうとかね、罪悪のものだとかね。悪病だとかね、悪い病気とか罪悪のものとか音族だとかね、まあ、そういう、これなぜそういう表現するかといったらば、やっぱりこの肉体があるために我々はいろんな苦しみを背負っちゃったわけ、ね、だってサムサーラっていうのはそういうことだから、サムサーラっていうのはそういうふうにして続いていくものなのね。いいですか。で、ダラム法様が言われたように、明獣の時に、さっきも言ったようなこの体を失うことに対してもう気狂っちゃって非常に強い嘆願を起こしてまた新しい肉体が欲しいという方に行くと、サムサラが続いていくよね。でこれはもう行く先なんてわからないわけですよ。ね、どこへ生まれ落ちるかわかんないわけ。そんなもんたまったもんじゃないじゃないですか。ね、だけどもその時にこの自分の体を、体こそ自分だとはもう思わない時に我々は本来の自分ですね、青空としての私、大仏としての私の方に、ね、その時初めて二重構造じゃなくなるわけね。大仏になっていくわけ。 なぜ第四つとしての体を今離れていくから、失っていくからですね。だからその時に第四つとしてのこのボロボロになった、ね、死ぬ時の体ってボロボロじゃないですか、ね、でそれを、そしてそれはもう苦しみの極致なわけですよね、うん、その苦しみの極致である体から解放されて、でそしてこのネアのこれ光の世界に入っていくわけ、ね、だから当然この自分を苦しめていた、自分を縛っていたものから解放されるんだから、それはもう歓喜以外の何もんでもないっていうことなんですよ、ね、歓喜だからこの歓喜せざらんやってそこをちゃんと書いてある文章書いてあるんだからさ、去年も読んだし一昨年も読んでるはずなんだけども、歓喜って言葉入って見てないんだよね私ね。今年あ歓喜って書いてあるじゃんってなって、で去年までやっぱりこのお釈迦様が亡くなってしまうっていう事実になんか圧倒されちゃって、いや悲しいよねってなってたんだけども、お釈迦様自身は悲しいんじゃないわけ、いい歓喜してるわけ、ついにこの80年間背負ってきたもうボロボロになってしまった体から解放されるから、ね、でこのボロボロになった体があと1年2年で生きたってもどうしようもないわけで、ね、うん、だからもうここでお別れしましょうっていうことですね。そして皆さんもこのしばらくはこの太陽の世界にとどまるだろうけれども、でもこれから、ね、この太陽の世界っていうのはもう非常に、実に傷いなりって書いてありますね、危なくて脆いものなんだ、ね、だから絶対にその頑丈なものっていうのはないんだっていうね、このね、だから頑丈なものはもう第四、第五図にしかない、ね、そこへ、出土、ね、早く下脱ね、下脱して、そこへ行きなさいよっていうことですね。で私はちょっと先に行くけどもっていうことです。だからこのお釈迦様がこれから肉体を離れていく場所をすでに知っている人だったらば、あお釈迦様ついに行くんだなって分かるわけだから悲しくないわけ、ね、だからあの涅槃図の中で泣いてる人と泣いてない人がいましたよ ね、 ね、だからお釈迦様がこの行く先が分かんない人はもうただただ悲しいですよね、お釈迦様の肉体崩壊しちゃうんだから。だけどお釈迦様が肉体から離れてどこへ行くかをちゃんともうすでに分かっている人にとっては、まあ、お釈迦様よかったよねっていう感想しかないんですよ。ついにシッダルタ王子以来背負ってきた80年の苦労から解放される、はい、っていう話です。だからこの歓喜っていう言葉が文字通りの意味だよねっていうことを今日はね伝えたかったってことね。はい、じゃあ行きましょう。願わくは我と一切主情と根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらん、聞くことあらんとき 偽弱世事不信なるべからずまさに消防に合わんとき世法を捨てて仏法を従事せん大地の宇宙とともに浄土することへん。衆生無辺誓願土煩悩無尽誓願断訪問無量誓願学仏道無常誓願成仏道無常誓願成修行無辺誓願道煩悩無尽誓願断訪問無量誓願学仏道無常